高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質。高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質は、インターネット社会で普通の人が成功するためのヒントをお伝えする番組です。ピンときたら即行動が幸運をつかむコツ。本当はやりたいことがあるのに、いつも誰かに遠慮していませんか？自他ともに認める超幸運体質の高嶋美里が、双子育児中でも2億円売り上げて社長になれた秘訣を、誰にでもできる方法に落とし込んでお届けします。
皆さんこんにちは。高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質、ナビゲーターの関根美代子です。今回は第14回お悩み相談室、友人との付き合い方をテーマにお送りします。高嶋さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
数年前から公園デビューやママ友という言葉が使われるようになりましたが、それだけ主婦の間の人間関係には難しいものがあるようです。高嶋さんは公園デビューっていうものはしましたか？
あのね、公園デビューって働いてない専業主婦の方はするんですけど、うんうん、働いてるとしないですよね。
あ、そうなんですね、うん、
働いてて保育園に子供預けちゃうとまた別な人間関係ですよね、うんうん、で私は、まあ、2歳までは自宅いたんですけど、子供病気だったんで、うん、病院通いしてたので、あんまり公園デビューしてる余裕はなかったんですけど、うん、そうですね、うん、ただちょこっとまあ公園連れてったりすると、うんうん、やっぱり一人で二人連れていくっていうのは大変だったんで、うんうん、うちは主人を休んでもらって公園連れてったりしてたんですよ、はい、遠くの公園行ったりとかしてたんですけど、うん、友達に言われましたんだけど、うん、そのムカつくって全部ね、みんなね、一人でやってるのよと、はいはい、で双子だからって旦那にそのやらせるって当たり前みたいな顔してムカつくって言われましたね、
それ、うん、面と向かってですか？
面と向かって、まあ友達なんでね。
あ、でも
でそういう子いるのよ他にもって、すごいムカつくって、やめた方がいいよって言われましたね、うん、やっぱり大変なんだけど、うん、旦那さん手伝ってくれないって悶々としてるお母さんが多いみたいなんですね。そうすると旦那さんがこうよく手伝ってくれてる人見るとムカつくんですって。あ、うん、だからそういうのをこれ見よがしに見せるっていうのは犯罪よって言われましたね。それ、あ、なるほどと思いました、うんうんうん、確かにもう仕事サラリーマンでね、11時とかに帰ってきたら手伝ってもらえないじゃないですか、うん、でそうしたらもうってなるから、たまには手伝ってよと思ってるところに、よその家庭でね、よく手伝ってくれてたら羨ましいし、うん、確かにムカつくんだろうなっていう、うん、そこはちょっと反省しましたね。
うん、なるほど、そういう心理が、そうですね、う
ん、いろんな心理があるんですよ、うん、で追い詰められてるじゃないですか、もう子育ての間って本当に大変で、はい、子供がいない時私も別にそれぐらいできるよと思ってたんですけど、うん、生まれてみるとね、ここまで大変なことだったのかと、うん、やってみないと分かんないですよね、うんうん、でそうすると多分ご主人も分かんないんですよ、うん、そこまで大変だと思ってないし、ね、周りの人も独身時代の友達とかは理解してくれないし、うん、となると理解してくれるのって本当に同じぐらいのお子さんがいるママ友なんですよね、うん、だからママ友のその存在っていうのはすごい大事じゃないかなと思うんですけど、はい、だからそこでストレスがたまらないように付き合っていけば、まあ、自分にとってもプラスだし相手のためにもなるしっていうことで、うん、まあ、マイナスになる要因を外していけばいいと思うんですけど、うん、よくあるのは、まあ、いさかいが起こると、
うんうん、そうですね、うん、
で、まあ、いさかいが起こるっていうのも権力争いじゃないですけど、うん、3つね、自分の立ち位置を決める3つあると思うんですよ。
3つ、
うん、ボスになるか、はい、その間だけもう自分の意見一切言わずに一緒に過ごすか、うんうん、もしくはママ友と付き合わないかっていう3つの選択肢があると思うんですよ、うん、で多くの働いてるお母さんはやっぱりその そこに時間を割けないですから、仕事してますから、ママ友と付き合うっていうことあんまりしてないんですね。うん、で、だけど、まあ、専業でもう本当に子育てだけして、もう気が狂いそうってなっている時に、ママ友の存在ってやっぱり心強いんですよ。うん、ですから、働いてる場合はママ友との付き合いはあんまりしないっていう選択肢もあるんですけど、うん、まあ、それ以外はボスになるか、本当に争わずにそこにいるかっていうどっちかの選択になると思うんですね。うん、でボスになってしまえば楽ですよ。
うんうん、どういうふうになれるものなんでしょう、ボスには。
やっぱりこうしましょう、ああしましょうって言ったもの勝ちですよね。
あ、提案してしまう、うん、
提案したもの勝ちで、大体の人はそれにあ、そうねってなるので、うん、特に日本人ってそうじゃないですか。うん、だから言ったもの勝ちなので、じゃあ何日に集まりましょうとかってやっぱボスが決めるんですよ。はいはい、そうすると自分の都合のいい場所とか都合のいい日時とかで決めるので、もうボスになると決めたらどんどん決めると、うんうん、でそれに従うのが嬉しい人もいるわけですから、はいはい、で、あとは自分の意見とかこういう考えを持ってるっていうのがあっても、ボスにならないっていう選択をしたんだったら言わないことですよね。うんうん、なんでママ友がいいかっていうと、やっぱりその大変なことを共感してもらえることなので、うん、その時期だけの友達なんですよ、ママ友って。
そうですね。う
ん、そこで一生の友達ができるっていうことあんまりないんですね。うん、だからその時期だけの、その共感してもらえて何かあった時に相談できる友達っていうことで割り切ってしまえば、うんうん、自分の考えとかをそんなに押し通す必要もないなということで、うん、ボスが言う通りにしとこっていう選択もあると思うんですね。うんうん、そっちの方が楽ですよね。
そうですね、うん、そうか、悩みが深まってしまうのは自分の立ち位置が決まんないっていうこともあるんです ね。
そうですね。
ボスならボス、その、うん、まあついていくタイプの人であれば、うん、そっちに収まった方が、うん、むしろ安定できるっていうこと、
うん、そうそうそう。で、いさかいが起こるのは、収まった方のにしようって最初決めたはずの人が、うん、途中でボスに逆らうからいさかいが起こるわけじゃないですか。うんうん、はい、だからもう決めたらずっとボスを立てていこうということでやれば、全然いさかいは起こらないですよね。うん、もうどっちみち3年とかそういう短い間柄なんでね、小学校入っちゃえばまた別な人間関係ができますから、別のママ友ができますから、その短い間だけですからね。
そうですね、うん、あまりこう大きく考えすぎず、期間限定の関係で自分が得たいことは、まあ、その心の拠り所であるとか、うん、一緒のことをしていて情報共有とか交換できることって、
うん、ストレス解消ですよ ね。 だからずっとも子供とずっと二人っきりでっていうところからちょっと息抜きみたいな場なので、うんうん、そう難しく考えなくてもね、いいと思うんですけどね。
そうですね、なるほど。で、ボスママっていうことで、あとライバル視されるっていう、ボスとその下っていう関係でなくて同じ友達だと思っていたんだけれども、うん、急にこうライバル視されて悩んでいるっていうケースもあるようなんですが、うんうん、これはどう思われますか？
それもね、たまに相談されるんですけど、うん、自分でね、勝手にそう思ってる場合もあるんですよ。うん、で、ライバル視される原因っていうのは、うん、人より優位に立ってると自分が思ってる人ですよね。
うんうん、
例えば、持ち物とかも一人だけブランドのいいもの持ってるとかね。はい、あとは、旦那さんの年収が一人だけ高いとか、うん、あとは、自分の持ち物ですね。子育て中だから、おしゃれもできないじゃないですか、うん、大変だしね、はい、そんな中で一人だけバッチリ綺麗にしてるとか、なんかそう人と違うことがあるからライバル視されてるんじゃないかっていうふうに自分で思っちゃうと思うんですよ。うん、でそこっていうのはね、一種の優越感なんですよね。ライバル視されてるって思う人って優越感のある人なんですよね。うんうんうん、だからもしライバル視されたくないと思うんであれば、そこでね、自分は裕福だったとしても他の人と同じレベルものまを身につけていくとかね、うんうん、そうすればいいわけですよ。優位、うんうん、に立つからライバル視されるわけで、優位に立ってることを見せなきゃいいじゃないですか。うんうん、だからライバル視されて嫌だなっていうんであればそこですよね。あとはさっき私がムカつくって言われた旦那さんの協力、はい、 これすごくあるみたいですよ、
うんうん、
だからうちの旦那はよくやってくれるよ手伝ってくれるよっていうこと、うんうん、あんまり見せちゃうと、うん、ライバル視される可能性は高いと、うん、
なるほど。
で手伝ってくれないって言ってる人がいたら共感してあげてうちもそうだよぐらいに言っとく方がライバル視はされないですよね。
そうですね、うん、そうか。
であとは もしライバル視本当にねガンガンされるようであればそのコミュニティは自分と合ってないってことじゃないですか、うんうんうん、でやっぱりね同じ価値観同じレベルぐらいの人じゃないと楽しくないと思うので自分に合う別のママ友を見つけた方がいいんじゃないかなと思いますね、うん、
なるほど。でちょっと変わった友人といってもママ友ではなくて例えば学生時代の頃からの友人で長く、うん、仲良くしていたんだけれども、うん、やはり環境が変わってくると意見もその従って違ってきますよね。例えばずっと独身の方と、まあ、既婚者っていうこと で、うんうん、でそういったことで、まあ、関係が悪化してしまうっていうこともあると思うんですが、うん
ありますね。
そういう時っていうのもやはりまあ、お互いのことを気遣い合うっていうことなんでしょうか、うん、
その友達が本当に大事で一生付き合ってい きたいっていうんであれば環境がちょっと変わったぐらいで意見が変わったぐらいで離れないと思うんですよ、うん、で環境が変わって離れてしまうようであればまあそこまでの付き合いだったってことじゃないですか、うん、で友達とかって今の環境でね今いる人たちをずっと続けていこうと思うからトラブルとか苦しいことが起こるんであって、うん、今うまくいかない人たちとどんどん離れて新しい関係を築いていくって思えばそんなにストレスないんですよね、うん、ずっとその人とによく思われていたいっていうことが苦しさの原因になるので、まあ、そこをね切ってしまえばまあ、離れていく人がいれば離れていくんでいいし、うん、っていう風に割り切ってしまった方がいいのかなと、うん、私はそういう感じですね、うん、
なるほど。ずっと固定しようと思うから余計悩みが深まってしまうんですね、うんうん、
でその大好きな友達だったら、うんまあ、自分からアプローチすればいいわけですし、そうでもなかったら自分からアプローチしなかったら離れていきますよねやっぱりね、
うん、そうですね。
でその子供の子育ての、ね、苦労とかは分かんないじゃないですか、うん、子供いない人には、うん、それをね無理やり聞かせてもつまんないでしょ相手も、うん、だからその時はその時で分かる人と話すっていうのでいいと思うんですよね、うんうん、であと人間関係って面白くてその断ち切ると新しい出会いが必ず入ってくるっていうかそういうことがあるので、うんうん、そうすると自分のチャンスがどんどん広がってくるので、うんずっと同じ人間関係で一生行くっていう前提だから苦しくなると思うんです、うんうんうん、そこをどんどん新しい人間関係を作っていくと思ってで、まあ、去るものは追わず、うんうん、来るものは拒まずという姿勢でやっていけばそんなにストレスたまらないんじゃないですかね。
なるほど。ママ友や友人たちとの付き合いはとなると自分の幸運体質をこう強化するチャンスとも言えそうですね。
そうですね、うん、そこで出会った人がもう思わぬなんか発展があって仕事につながったりとか自分の人生を好転するきっかけになったりすることもあるのでね、うんはい、分かんないですよ何が起こるか、
うんうんそうですね、やはり一つの関係に執着しすぎないまたその関係で自分は何を求めているのかっていうのをはっきりさせておくっていうことがポイントのようですね。
そうです何を求めているかもそうですし、うん、何がしてあげれるかですよね、うん、なんかいろんな関係ができてその時々に自分のできることをしてあげていると後で帰ってくるんですよ、
うんうんうん、
だからその人間関係で何求められているのか、うんうん、何をしてあげれるのかっていうところですよね。
なるほど。では今回のアドバイスをもとに皆さんもぜひ実践していただければと思います。高島さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで皆さんにお知らせです。高島さんの著書告白します、私は夫に内緒で2億円稼ぎましたを毎月10名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は当番組ホームページのお問い合わせフォームよりお申し込みください。 URL は http://takashima-misato.com http://takashima-misato.com です。 また高島美里の新講座賢いライフプラン講座第2回、家計に豊かさをもたらすインターネット活用術の収録をユーストリーム渋谷スタジオにて8月20日土曜日に行います。ご自宅のパソコンからも収録風景をご覧になれますので、詳しくは番組ホームページもしくは iTunes で番組と一緒に配信されている PDF をご覧ください。
今回の番組はいかがでしたか？昨日よりちょっと幸運体質に近づいた自分を実感していただければ幸いです。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。